面接のアルバイト。善良なる金屋は、わざわざスーツを着こなした。進学を突き進んだ、執着の入試が終わるまで、すなわち、センター試験をくぐり抜けて、大学入試を果たすまで、彼はアルバイトなどをしたことがなかったのである。善良なる金屋は、ようやく自分で働けるということが、ちょっとした楽しみであったが、初めての面接は、なんだか不安でもあった。勉強では負けなしでも、社会ではまるでよくても同様である。お待ちどうさま、なんてドアが開くなり、店長だかなんだかが気さくに声をかけるので、つい名前すら言い損なって、どうも、なんて答えをしてと思っている。だらしない。立ってよろしくお願いしますというのも忘れてしまった。ぼんやり椅子に座ったまま、ペコリと頭を下げるのが、彼の精一杯のところだったのである。もっとも店長は、そんなことで気を悪くしたりしない。というよりも、慣れきっているために、そのくらいでは、いちいち判断を下さないのだろう。それに、若いやつは、どう変わるかわからない。そのくらいの認識はいくらなんでも持っていたから、金谷はそんなことをいちいち気に病む必要などなかったわけである。ようやく座ったまま、よろしくお願いします。と口にしたら、よろしくお願いします。とおむがえしにされてしまった。なんとなくうまく回っていない気がする。慌てて履歴書を取り出すと、それでは、ちょっと拝見します。と言うから、すっと差し出した。相手はじろじろ眺めている。大学名は立派だが、そんなところは見てくれないらしい。
失礼ですが、アルバイトの経験は？
なんて聞いてくるので、
初めてです。
とようやく答えた。金屋くらいの年齢であれば、初めてだからといって、それが原因で即座に却下されることはない。けれども金屋には、そんなことはわかりようはずもないから、まるで首を取られたようにして縮こまっている。非常にだらしがない。しかも、だらしがないという自覚だけはあって、なおさら窮屈だ。それから、
健康上、問題はありませんか？
ありません。
高校時代に部活などはしていましたか？
いいえ。
金谷は勉強一筋で生きてきたようなものである。その代わり、塾の名称なら立派なのを挙げられるのだが、そんなことは尋ねてはくれなかった。
今回はどのような理由で応募されたのでしょうか？
と聞いてくるから、
この仕事に興味がありまして、とか、この店の雰囲気に憧れまして、
なんて嘘は平気でつけなくって、
生活費のためです。
と、無骨に答えてしまう。
最も正直に答えた方が好印象の場合だって多いんだが、それにしても答え方がぶっきらぼうすぎる。はなはだ不器用だ。そのくせ時間について尋ねられると、何曜日がダメであったり、遅入りしか都合がつかなかったりと、なかなか注文が途切れない。夜夜、面接官はいつものことながらそう思ったに違いない。もっともネットの紹介欄には週3日から OK、 1日4時間でもなんて、広く人材に探りを入れようとして寛大なことが記されていたものだから、金谷はつまりはお人よしにもその紹介をすっかり湯呑みにしてしまったわけである。しかし店の欲しい人材は少し違っている。本音を言えばシフトを組むためにいつでも入れて、しかもたとえ週に入れる時間が少なくても、場合によっては多くなっても差し支えないような人物であった。もちろん保険の負担などをさせられないように、週に20時間を超えないように調整したいから、その意味では学生は好ましい。だが試験やサークルなどでちょくちょく休まれてはたまらない。しかも金谷のように入れない曜日や遅入りの曜日がない方が好ましい。それが店の望む人材であったから、今度は学業についていろいろ尋ね出した。もちろんとりあえずバイトに入ってしまうために少々融通を聞かせて答えるなんてことは金谷には思いもよらなかったのである。
それじゃあもし採用なら木曜の夕方までに連絡をします。
不採用の場合は？
連絡がなかったら不採用と思ってください。
そうですか、ありがとうございます。
と、何がありがたいんだか、わからないようなことをつぶやいて、席を立って、ようやく気がついたと思ったら、
よろしくお願いします。
なんて頭を下げて、店を逃れ出た。どことなく、挨拶が噛み合っていない気がする。何しろ初めての経験だったから、内心はドキドキものだった。もちろん採用はされなかった。金谷はそれを面接のまずさと考えた。ちょっとネットを調べても、面接の印象がどうのこうのとうんちくが並べてあるから、印象こそが採用を決定するような思いを強くした。そうしてあれじゃ仕方ないなと反省した。だが実のところ店長は、たくさんの面接リストを来られる日数と時間の構図で分類し、彼の履歴書はその初めの分類で却下されたに過ぎなかった。つまりは面接者の数が多い以上、週に3日から OK なんて建前にしかならないのである。どうしたってより多く都合な曜日なく仕事に通える人物を印象以前に登用するには決まっている。よっぽどの悪意をでも与えない限り、ちょっとした印象の功くらいでは実際の採用の決定要因を覆せないのだった。金谷からはそうは見えない。あの時の失態を自分の対応のせいにして、次の挽回を心に描くのだった。次の面接は、夜の数時間の倉庫作業を派遣会社を通じて応募するものだった。少し調べた金谷は、今度は、
よろしくお願いします。
とちゃんと頭を下げて、それから席に着いた。もっとも、今度は8人ほど一斉の面接で、しかも
そんな丁寧な行為に打って出たのは、金谷一人だったから、かえって浮いているようにも思われるくらいのものである。だが金谷には、これで彼らよりワンポイントをリードしたという錯覚があった。しかし、この作業慣れした面接官に、過剰に丁寧な挨拶がどれほどの価値を持つのか、甚だ疑わしいものである。それでは、履歴書を出してください。みそじの入り口くらいの、恰幅の良い、いや、正直に言えば、ちょっと体重が気になるくらいの、言ってみれば、ノイローゼにかかって、痩せすぎた力士くらいの男であった。だから、相撲取りにしては痩せすぎている。けれども、一般から比べれば太っている。金谷は、そんなことを考えるゆとりも生まれてきた。何しろ経験は、一歩ごとに人を強くする。彼は、面接のたびにずぶとくなっていく。その途上にあるのだった。
何か、曜日について希望はありますか？
と聞かれたとき、金谷は今度は、
ありません。
と答えることができた。ところが周りの全員が、ありません、である。ちっとも抜きんでることなんかできなかった。そうは言っても、簡略化された面接の中で、相手に変な印象を与えることだけはなかったはずである。もっとも、逆に、抜きんでた印象を与えるほどの行為も、はじめの、挨拶くらいしかなかったと思いついたから。
何か質問はありませんか？
と聞かれたとき、どうでもいいことをわざわざ尋ねてアピールしておいた。後から吟味しても、そのアピールに不都合はなさそうであったのに、結局彼はその時も採用を見送られてしまったのである。